ルカによる福音書13章の18章から21節までです。それではお読みいたします。そこで言われた。神の国は何に似ているか、またそれを何に例えようか。一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って庭にまくと、育って木となり、空の鳥もその枝に宿るようになる。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種のようなものである。女がそれを取ってサントの粉に中に混ぜると、全体が膨らんでくる。ここまでであります。それでは、神の国の力と題しまして、西郡先生より説教を取り継いでいただきます。
それでは今日も、先ほど読んでいただきました、まあ、今ですね、子どもたちのお話の中で、内容的にはほぼ、カバーされていたと思うんですけれども、読んでいただきましたルカによる福音書13章の18節から21節を通して、神の国の力と題してメッセージをさせていただきます。神の国の力、この18節、20節、この2箇所にですね、神の国は、何に似ているか、神の国は何に例えようか出てきますね。それはパン種みたいなもんだ、それはからし種みたいなもんだってイエス様は話をされました。まずもう一回確認したいんですが、神の国って言葉が出てくると、これ先週と同じで、先週は御国って言葉が出てきましたけれども、今回ですね、神の国って言葉が出てきました。神の国というのは何であるかというと、神様の支配です。神様が私たちを支配してくださっている。でもそれは、神様の支配というのは、私たちをこの脅かせたりですね、私たちを我慢させたりじゃなくて、私たちを愛で支配してくださっている。私たちの心は神様によって捕らえられたって、先週パウロの言葉を紹介しましたけれども、神様の愛によって私たちが支配されるんですね。でも支配って言葉がどうしてもちょっと硬い、ちょっと強いという方はですね、神様の愛に満たされることって言い換えてもいいかもしれませんね。私はこっちの方がしっくりしますね。神様の愛に満たされること、先ほども賛美しました、主の愛に満たされて私は今日の日を歩むって賛美しましたけれども、本当にそうですね。神様の愛に満たされること、それが私たちの喜びです。私たちの力です。今日はそのことをお話したいと思うんですね。神様の愛に満たされた私、神様の愛に満たされた家庭、神様の愛に満たされた職場、神様の愛に満たされたこの心、神様の愛に満たされた教会、本当にそのような神の国が広がっていく、それがこの今日の聖書箇所であります。最初は小さい、この両方の例えですね、からし種って本当に小さな種、正確に言うと黒がらしというからしだそうでありますけれども、このからしをですね、からしの種をまくとですね、3メートルくらいの高さになるというんですね。そういう野菜、これ一年草でありまして、毎年毎年この種をつけて枯れてしまう、そういう草だそうですけれども、3メートルぐらいの高さになって、鳥、本当に文字通り鳥が宿ることができるような大きさになるんだということでありますね。小さなものでも大きくなるんだ。そしてパン種の話もそうであります。本当にほんの少しのイーストパンを焼かれる方はご存知だと思いますけれども、本当にこのスプーン1杯くらいのイーストを入れるとですね、それがボーッと膨らんで、この生地がですね、入れなかった、うちも時々あるんですけれども、機械がやってくれるわけでありますが、このイーストを入れないでスイッチを押してですね、朝起きてみたらもうカチカチの小さなパンができている。それでも食べようという人がいますけれども、うちの中にはですね、私はちょっともうそれは無理だよ。もうおせんべいのようなですね、もうとにかく硬い塊になってるわけでありますが、そこにイーストがちゃんと入ってると、大きく膨らんでふわふわのパンができるわけですよね。そのように本当に小さなものだけでも大きく膨らませることができるんだ。神の国ってそういうものなんだ。そのようにイエス様もおっしゃったわけです。で、今日は このことをですね、2つのポイントでお話したいと思う。一つは外側に広がる神の国、もう一つは内側に広がっていく神の国ってことですね。一つは外側に広がっていく神の国、神の国は外側に広がっていくんだ、そのことが約束されています。からし種が大きな木になるように、それは小さな種だけれども、最初は小さな種だけれども大きな大きな木になるんだって。これも大切なのは先ほどのこの神の国、神の愛に満たされるということですね。この神の愛の支配、神の愛に満たされることが広がっていくことです。ただね、神の国っていう言葉だけ言うとですね、どうしてもなんか自分の勢力とかですね、このなんかそういう言い方は私したくないんですけれども、キリスト教の勢力とかですね、教会の勢力とかですね、そういうものが大きくなっていくようなイメージを持たれる方もいるかもしれません。でもそうじゃない。これは神の愛の支配が、神様の愛に満たされた私たちが出ていって、神様の愛の恵みが広がっていくんだ、この世界にも広がっていくんだというので、イエス様はそういうふうにおっしゃったのであります。ただ勢力が大きくなるとかですね、このいわゆるキリスト教人口が大きくなるとか、そういうことではなくて、神様の愛が広がっていくんだ、そのことをこのイエス様はおっしゃったのであります。そのことはまず歴史の中で明らかになりました。イエス様から始まった教会、イエス様という一人のイエス様の、それも十字架という、本当に一見惨めな、一見敗北に見えるような出来事を通して、神様はこの神の国をスタートされました。もう絶望しかないようなイエス様の十字架を通して、神様は神の国をスタートされたのでありますけれども、その後イエス様は蘇られて、そして3日目によみがえられて、聖霊様が天から下った時に、弟子たちは120人の人が祈っていたそうでありますけれども、120人の人たちが救われて、そしてペンテコステの日には3000人の人が救われました。迫害と困難の中で教会は広がっていきました。福音は広がっていきました。本当に迫害されて、この権力もなければ軍事力もない、そのような教会がどうして広がっていったんだろうと思いますけれども、それは殉教、命をかけてイエス様を伝えていった人々の姿だと言います。また本当に彼らが実践したこの愛の行いによって、人々は変えられていったんだと言われていますけれども、今日はもう一つ、最近のいろんな研究の中で言われていることをご紹介したいというのは思うのであります。これもう学問ですから、もしかしたらまたこの説はですね、変わっているかもしれませんけれども、この教会がですね、このどうしてローマ帝国でこのその迫害を受けながら、困難の中にありながら、権力がない、軍事力もない、力のない教会が、どうしてこの300年の時間をかけてこのローマ帝国を作り変えていったのか。本当に小さな小さな教会が、力のなかった教会がその社会を作り変えていったか、それがいろんな研究がなされているわけでありますが、その研究の一つに2世紀3世紀に起こった疫病が原因だったんじゃないかと言われます。そういう説が、最近注目されてきています。疫病の中で人々が次々と倒れていく。それはクリスチャンだけ病気にならないとかですね、クリスチャンだけこの何をしても病気にならないとか、そんなことは全然ない。今もちょっとがっかりしたんですけれども、カリフォルニアの有力な教会の牧師がですね、神様を守ってくれるかってまた言ってるそうですね。どちらかというと、いわゆる狂信的なっていう、そういうようなタイプではなくてですね、本当にこの学問的にもしっかりしたものを持ってらっしゃる牧師だそうでありますけど、その先生がですね、この神様守ってくれるから僕たちは礼拝続けるんだって、1000人2000人の礼拝を守ってるそうでありますけれども、本当に残念だなというふうに思うのでありますが、実際にこの当時も 疫病はクリスチャンも疫病になった。神様に従っていく人々も疫病になった。そうじゃない人々も疫病になった。私たちが今経験しているよりもっと深刻な、私たちが今困難の中で歩んでいるようなそのレベルではない、もっと深刻な疫病であります。次々と人が倒れていく。今のような医学もない。今のようなケアが受けられない。そのような中で本当に次々と人々が倒れていく。でもその中で教会は人々を互いにケアし、また周りの人々に手を差し伸べていたそうであります。それが教会を成長させた大きな理由であろうという、この研究が出ています。私たちはもちろん私たちが歩んでいく中で神様を特別守ってくださった、特別この今危機の中で支えてくださった、そういうこともあるかもしれない。でも私たちは多くの場合、周りの人々が経験するような痛みを同じように経験します。大切な方を失うことがあります。事故に遭うことがあります。体を患う時があります。病に倒れる時があります。物事がうまく進まない時があります。願っていた道が閉ざされる時があります。でもその中で神様の愛に満たされている人々が違った生き方をすることができる。疫病の中で自分を守るだけではなくて、周りの人々を支え、周りの人を励まし、周りの人々に手を差し伸べていった教会が2世紀、3世紀と続けて疫病が広がっていく中で、この神の愛の支配を広げていったんだろうというのであります。家族を失った人々にのために新しいコミュニティを作りました。先週子どもたちに話したような、これは19世紀の人でありますけれども、先週子どもたちに話したような孤児の方々のための働きをした人もいます。本当に先週お話した淵田さんのお救いに導いた、そのものすごい、この救いのためにものすごいインパクトを与えた、このアメリカの一人の若い女性のように敵のために手を差し伸べる人々がいます。それらを通して神様は神様の愛の支配を広げていかれる。だから私たちはこの先ほどの子供のための話じゃないですけど、数に振り回されて、数にこだわって、数にだけ目を止めていくならばそれは違う。そうではなくて、私たちは本当に神様の愛の支配なんだから、この神様の愛の支配の中でそれを具体的に、神様の愛に満たされたものとしてどう生きるか、神様の愛をいただいたものとしてどう生きるか、それが問われている。そして根っこがしっかりしていくときに、根っこがしっかりしていくときに、この上も大きくなっていく。根っこがしっかりしていくときに、その野菜も上の方が大きくなっていくということが起こっていきます。だから私たちがこの数にだけを注目して、数的にはなかなか成長しないとかですね、どうしようどうしようって私たち焦ったりするわけでありますけれども、もちろんいろんなことを考えなきゃいけないでしょう。でもそれ以上に私たちがするべきことは、私たちが神様の愛に満たされているかどうか。神様の愛の支配だから、神様が成長させてくださるのは神様の愛の支配だから、神様の愛に満たされていること、それを大事にしていくことであります。成長させてくださるのは神様です。このですね、マルコによる福音書を見るとこですね、この今日の聖書箇所の前にこういうことをイエス様はおっしゃってるんですね。この今日のからし種の例えはですね、この3つの福音書、マタイとマルコとルカと3箇所とも出てくるんですが、このマルコによる福音書はこのからし種の例えの前にイエス様こういうふうにおっしゃったというふうに書かれています。また言われた。 神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きしている間に種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ばせるもので、はじめに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。実がいるとすぐに釜を入れる。刈り入れ時が来たからである。イエス様おっしゃった。種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるかその人は知らない。寝起きしている間にこの種はどんどんどんどん大きくなっていく。まあ、イエス様のですね、楽観主義と言っていいと思う。本当に私たちが心配して、私たちが焦って、私たちがどうしようどうしようというふうに言っている時も、神様は心配するなって、安心しろって、大切なのは根っこだって、大切なのは神様の愛に私たちが満たされていくことだって。だから本当に私たち、この神様がしてくださる、神様は神様の国を成長させてくださる、神様の愛を成長させてくださる、そのために私を用いてください、私に何ができるか教えてください、私に具体的にその愛を表す方法を教えてください、そのように祈るべきであります、求めるべきであります。そしてそのために歩ませていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきます。2番目のポイントは、内側に広がっていく神の国と。内側に広がっていく、これはパン種の話ですね。パン生地の中に混ぜられたイースト菌、それはですね、内側に広がって、それが外側に現れて、内側に影響を与えて、内側を作り変えて、それが外側に影響を与えていくというのであります。神様の愛の支配が、またこれもそうです、神の国は何に似ているか、神の国、神の愛の支配って何だ、世の中にあるもので、私たちの日常生活の中で神様の愛の支配に似ているもの何か、神様の愛の支配を分かりやすく説明するの何か、それがパン種がこの大きく膨らんでいく、サントの粉の中にそれを混ぜると、まあ、かなり多くの量だそうでありますけれども、この多くのパン粉の中に混ぜると、そのパン種がちょっと入るだけでわーっと広がって大きく変わっていく。神様の愛の支配が内側にも広がっていく、これが大切であります。そしてその時に、内側に広がっていく神の国という時に、本当に内側に働く神様の力も、神様ご自身の御業、聖霊様ご自身の御業であります。でも私たちがもしもできることがあるとするならば、それは聖霊様に働きやすい、聖霊様が働きやすいようにしていくことであります。聖霊様がもっと自由に働いていただけるために、心を明け渡していくことであります。私本当につくづく思うんですけどね、私たちの心の中にはいろんな部屋があるなと思うんです。皆さんに入っていただきやすい部屋もあります。私もそうであります。皆さんをお迎えするための部屋があります。私の心にも、ああ皆さんようこそおいでくださいました、私の心見てください、こんな感じですよ、見せやすい心の部分もあります。でも、それぞれのお宅もそうだと思いますけれども、いや、ここから先は入らないでくださいってところがありますね。お客さんが入ったら困るところがあります。まあ開かずの間みたいのがあってですね、お客さん来るまで、来るときに一生懸命片付けるわけです。片付けたものをそこに全部放り込んで、ああ綺麗になったって見せるところは綺麗になって、ここの奥の方はですね、心とか、いやいや、人間のあのお家、普通のお家ですね、私たちのお家の奥の方はいろんなものが積み重なっている部屋がある。そしてそこには入らないでください、ちょっと入ろうとすると、いやいや、そこドアが違いますよって、トイレどこですかって言ってですね、トイレ案内したらですね、間違えてその開かずの間を開けそうになったら、もう大変ですよ私たち。開けないでください、待ってください、そこだけは。それと同じことを私たちは神様に対して、聖霊様に対してしていることがあるんじゃないだろうかと思うのであります。ここはいいですよ神様見てくださって、ここはいいですよ聖霊様ご自由にしてくださって、でも待ってください、そこだけは。 そこだけは勘弁してください、そこだけは私の大切なところですから、そこだけはあなたの自由にしていただくのは無理ですから、私たちはそのような部屋を作っていないだろうかと思う。いや、もう私は全てもう明け渡させてから大丈夫です、そういう方がいらっしゃったらそれは素晴らしい、それでいいと思います。でも聖霊様はじゃあここはどうですかって時々聞かれるのであります。ここはどうですかって聖霊様は具体的にいろんな出来事を通して私たちの心に聞かれるわけであります。先ほどですね、ちょっとお恥ずかしい話でありますけれどもですね、おにぎり君の名前を間違えてしまいました。ケイレブ君って言っちゃいました。まあそれはですね、最近実は今週ですか、明日からお休みいただいて、お休みいただいたきっかけは、きっかけって理由はですね、ノースキャロライナに息子がいまして、息子のところに赤ちゃんが生まれてですね、それがケイレブ君って言うんですけれども、そのケイレブ君のところに行きたいなと思ってですね、7月だったでしょうか、6月だったでしょうか、役員会にお願いして8月の、何日から何日休みくださいお願いしてですね、休みをいただいたわけです。そしてですね、待ってたんですけれども、この今ですね、ノースキャロライナはニュージャージーから行くと帰ってきてから2週間自宅謹慎っていうか自宅隔離ですか、自宅隔離、ああ参ったなと。だけど8月の十何日くらいには良くなるだろうとずっと見てたんですけれども、全然良くならない。でもですね、皆さん、本当恥ずかしい話ですが、まあ本当にこういうことですよってことでちょっとお話しさせていただいてるんですけど、先週の月曜日、それまで1000人を超えていた、1日にですね、感染が分かる方が1000人を超えていたんですけれども、で、だいたいですね、今、1000人を下回れ、平均して1週間で平均1日1000人を下回れば解除になるかなって感じだった。なんとで、先週の月曜日ですね、見てたら600人くらいだった。おお、一気に期待が高まった。そうか、よし、エクセルを引っ張り出してですね、表計算アベレージとかですね、そういうのを入れてですね、そして計算を始めました。毎日数字を入れてですね、計算をしてた。そしてだけど月曜日だけでした。火曜日もちょっと良かったで、1000人くらいだったでしょうか。ドーンと木曜日にドーンと1900人くらいに上がった。あー、がっかり。でもまだ希望はある。まだ希望はあると思ってました。そして、だけどですね、金曜日まんまに減らない。そしてまた昨日の土曜日にですね、ドーンと増えちゃったんです。また1500人とかなっちゃった。私はですね、本当に悔しかった。いや、もうそんなね、もう大変な中で歩んでらっしゃる方がたくさんいらっしゃる中で、そんなもうお気楽でって言われるかもしれないけれども、正直な気持ち、本当にがっかりした。がっかりしただけじゃなくて、自分の心の中にイライライライラする気持ちが湧いてくるのを抑えられなかった。もう本当に家族は証言してくれると思いますけれども、もう昨日のお昼頃ですね、イライライライライライラ。メッセージの準備をしているときにそういうことが起こる。大体メッセージで神様の愛に満たされてって、そういうお話をしているときに自分の中にイライライライラする気持ちが湧いてくる。ああ、もう何なんだろうっていう、もう悔しいなりの悔しいなり情けないなりのやなり怒りなりの本当に湧いてきてですね、どうにも抑えられない。また本当に祈りました。神様に、神様ごめんなさいって、神様あなたの愛に満たされることが大切だって明日皆さんにお話しするんだけれども、まず私の心を神様の愛で満たしてください。本当に神様の愛で満たしてください。怒りやイライラや失望やそういうものでこの渦巻いている私の心を神様あなたが支配してください。さっきのこのおにぎり君じゃないですけれども、本当に何とも言えないこの葛藤、心のもう情けない気持ち、いろんなものが湧き上がっていく中で、 神様は私の心を支配してください。神様は本当にあなたの愛で私の心をいっぱいにしてください。他のものじゃなくて、イライラする気持ちじゃなくて、怒りじゃなくて、失望じゃなくて、本当に神様あなたの愛で満たしてください。不安じゃなくて、神様あなたの愛で満たしてください。本当に聖霊様は私たちの心に示してくださる。あなたのその部屋はどうですか？もう私はあなたの心全部支配したいと思うんだけど、その心の扉も開けてくれませんかって聖霊様は私たちに語っていてくださる。私たちは示されたら本当にそのまま神様の前に出ようじゃ、言い訳しないで、だってあの人がとか、だってあのどっかの大統領がとかで、だってあのどっかの知事がとかですね、いろんなことがあるかもしれない。でも神様は私たちをあなたの愛で満たしてくださいって求めようじゃありませんか。本当に神様は私たちの心の中を変えたいと思ってらっしゃる。私たちの心の中にこのパンダネがもうガーッと入っていって、この豊かにブクブクブクブク、この発酵してですね、この私たちを変えていくこと、豊かな豊かな実を結ぶことを神様はさせたいと願ってらっしゃる。私の方で、いやこれはしょうがないんですよって、ここは抑えられませんよ、そういうことをしているならば、私この聖書の言葉は私たちのうちに成就しない。本当に心を開こうじゃありませんか。聖霊様がもっと働きやすいように、聖霊様がご自由に働いてくださるように、心を明け渡して神様の前に出ようじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、私たちの心の中を、私たちの家庭を、私たちの教会を、私たちの職場を、私たちの学校を、神様あなたの愛で満たしたいと願ってらっしゃること、心から感謝をいたします。神様、本当にあなたの愛が必要です。この社会で、この世界に、あなたの愛が必要です。今も差別や怒りや、妬みや反感が渦巻いているこの社会で、あなたの愛に満たされることが必要です。どうか主よ、神の国を私たちのうちに、小さな小さな種のようなものかもしれない、でも豊かに実を結ぶ、豊かに大きくなっていくといった神の国を本当に表してください。神の愛の支配を、神様の愛に満たされることを表してください。でも本当にまず私たちの心の内側にあなたが働いてくださって、私たちの心の内側を取り扱ってくださいますようにお願いをいたします。神様、聖霊様が示してください。聖霊様、私たちの心に触れてください。私たちがあなたの前に明け渡さなければならないところあるならば、それを教えてください。そして本当にあなたに心を開いて、聖霊様がもっともっとご自由にお働きいただけるように、どうかしよう、あなたの前にすべてを明け渡して、あなたに従っていくことができますように、あなたの愛に満たされて歩むことができますようにお願いを申し上げます。本当に先ほど賛美したように、主の愛に満たされて私は今日の日を歩むと、日々賛美しながら歩む歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。